皆さん、おはようございます。私は恵泉キリスト教会の佐藤茂と言います。今日は交換講談ということで、初めて元町教会に、お招かいただくことを感謝いたします。今皆さんのお祈りをありがとうございました。一言お祈りいたします。天の父なる神様、この時を感謝いたします。あなたは私たち一人一人を憐れんでくださり、見つめてくださり、そして共にいてくださる主よ、ご神であります。どうかこの礼拝においてあなたご自身の皆のみが崇められ賛美されますように、どうか私たちの一人一人の奉仕を祝してくださいますことをお願いいたします。どうぞイエス様の皆によってお祈りいたします。今日は原稿を用意したのは、救いの体験ということですね。これちょっと個人的なちょっと話になってしまうので、伝道集会的な流れになってしまいますけれども、ご勘弁していただきたいと思います。だんだん年を重ねると昔のことが懐かしくですね、楽しいことを思い出しては一人笑いしております。私はですね、14歳の時、中学2年生の時ですね、慢性腎臓病になりました。そして一切運動は禁止されたんです。私の人生は、神様は方向をですね、力ずくでも曲げられたというのをですね、思いであります。私はこの病気になると、今からも、60年前ぐらいですからね、医療があんまり発達しておりません。30歳ぐらいになると死ぬということを耳にしたのですね。これはまあ噂話ですけども、私はその話を聞いたときに、目の前に死ですね、死という大きな厚い壁を見たのです。15歳の時でしたけども、そのような悲しいですね、暗いですね、青春時代でありました。16歳の時に古本屋で新約聖書を100円で買いました。小さいね、ありますね、よく小さいの、あれを買って、家で、開きました。私は罪に汚れていた私自身を、罪といっても未信者ですからですね、良心的な恥だのですね、それから隠れた罪、そういうですね、その開いた時に御言葉の清さに圧倒されたのです。その光がですね、清いっていう光が私の心をですね、圧倒しました。今まで本をいくらか読んできましたけども、人間の書いた本と神ご自身が書かれた本とは違いましたね。私は嬉しさのあまり後ろにのけぞる思いでありました。それからこの日からですね、この本は絶対に離さないと心の中で決心しました。そして17歳の時ですね、図書室で、高校生ですけども、30歳ぐらいで死ぬかもしれない、しかしそれまで私は私よりももっと苦しんでいる人がいるということを思ったんです。私はそのような人のために生きていきたいと思いました。これは母親がですね、非常に憐れみ深い親だったので影響を受けたと思います。そしてこのことをですね、不思議に私はですね、漠然とした神ですね、よくわからないけども神はおらっしゃる、その漠然とした神が私にその使命を与えてくださったということをですね、思ったのです。そしたら体中がですね、熱くなりました。自分の目的がある、そしてこれは神様からの与えられた使命だと思ったのですね。私は本当に、助かりました。そして間もなくですね、一番上の姉がいたんですけども、姉から、東京大学ですね、東大病院に行って検査してもらいなさいと まあ、言ったんですね。そして、まあ、簡単な検査されましたけども、もう全く治っていますと。不思議ですね。治っていた。私は嬉しくて、その帰り道ですね、嬉しくなりました。重荷がなくなったのですね。そしてその帰り道にですね、皆さん上野駅に行ったことあると思いますけども、上野駅の地下道にですね、50人ぐらいの人が本当にですね、弱々しく横たわっていた姿を見たのです。私はこんな風景を見たのは初めてなんです。そしてですね、この方々を通し私は教会へと導かれます。世の人はこの人たちに対して怠け者というレッテルを貼りました。貼っていました。理解できないからですね、そう思って軽蔑したと思います。しかし私は聖書から、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからであると、主がマタイ伝の5章のですね、45節のことを、御言葉を教えられ、感謝いたしました。そうじゃないんだと、神様はこの人たちも尊んでいらっしゃるんだということをですね、教えられたことであります。そして18歳の時に洗礼を受けました。受けた動機は簡単です。ただイエス様のように人を助けていきたい、ただそれだけでした。罪の告白もですね、許されたらの神の子、そんなことじゃないんですね。ただ人をイエス様のように生きていきたい。そして19歳の時、私を救いに導かれた年配の伝道者がおりました。その方が所属していた聖教、キリスト聖教団、小さな今グループですけれども、団体ですけれども、そこの聖会に導かれたんです。聖会です。これは法律の群れしか使わないかもしれませんけども、非常に清めを説くですね、そして福音を力強く語る聖会でました。講談からですね、こう語られた言葉が心に残りました。私たちは栄光の姿に変えられる、初めて聞いた言葉でした。これこそ福音だと思いましたね。これこそ本当の福音だと教えられました。そしてその検診がいかがですかなんて言われてですね、行くとこもないし聖書を学びたいから入ってくるかなと思い、軽い気持ちでですね、入りました。そして教会検診の生活が始まったのです。先生からですね、朝5時真冬でありました、5時に来て教会に来て祈りなさいと、ただそれだけです。何をどうやって祈るか分かりません。しかし私は教会で神様の約束の御言葉を信じて祈りました。聖霊を与えてください。ルカ伝にはですね、求める者に父は聖霊を与えてくださる、求めなければ与えられない聖霊でありますね。従わなければ与えられない聖霊であります。その聖霊を与えてください。私はもう一つ記憶してくださいというような祈りを必死に大きな声で叫び求め続けました。聖霊様は一つの罪を捨てるように、示されました。それはなんてことないんです。メガネをかけろってことなんです。まだ19歳でしたからね、メガネかけたら女の子に好かれないんじゃないかと思いましてね、メガネ似合う方もいらっしゃい、たくさんいらっしゃいますけども、私は嫌だったんですね。しかしどうしてもそれが迫るので、メガネをかけました。夜やっぱりよく見えなかったんですね。そして夜の集会ですけども、その先生がですね、御言葉をこう語ってくださいました。我はよみがえなり命なる、我を信ずる者は死ぬとも生きん、というですね、メッセージが語られました。私はですね、いつも下向いてあまり説教者の顔を見なかったんですけども、その時にはその先生の姿しか、後ろの方に座ったんですけどもね、周りの人の姿が全然見えないです。釘付けになったんです。聖霊様の働きでありました。 そして一人で朝7時ごろ祈り終わって静まっておりました。その時に主イエス様から、我はよみがえりなり命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きんというですね、御言葉が与えられたのです。私はすぐにこれは神様の声だと分かりました。そして応答しなければならないと思って主を信じますと心の中で言いました。その時私の胸が熱くなったのです。魂は足の下にも頭にもありません。私はこの胸の中にある。そしてトマス・ダスカの復活された主イエス様が弟子たちに語られた時、あのエマの途上で、私たちの心は燃えたではないかと、熱さがあるんですね。その時に私は救いは体験だと思いました。それを語っていた老信徒の、まあ、婦人でしたけども証しを思い出します。そしてですね、これだけではなく、今まで聖霊様の働きなどですね、一つも分かりません。この御言葉で意味さえも分からない、そのような私に聖霊様は霊の目を開かれたのです。霊の目です。肉眼から見えるんですね。この目から霊の目が開かれた。不思議ですね。そして私はその時に世界から死がなくなっている、もうすでになくなっていると、この現実を見せられたのです。今現実に死は当然ありますけども、しかし霊の世界においてはキリストの十字架によって死が滅ぼされている、だからもう現実的にはなくなっているんだということを教えられたことであります。そしてその時に罪の値は死なりという御言葉を教えられて、私は死がないということは私の犯してきた全ての罪が許されたという思いでありました。その時私はイエス様の救い、もうよく分かりません、救いなんて言われてもね、金魚すくいぐらいしか闇の頭がないですけども、その時にイエス様の救いは、私は罪からの救いとはちょっと思わないかな、死からの救いなんだということを強く確信いたしました。悟ったんですね。ちょっとごめんなさい、緊張してるので申し訳ないです。皆さんのお顔がみんなこっちに見てるので。私はその後ですね、その体験はですね、主イエス様の再臨ですね、再び主は来られたも、これは約束ですけども、必ず現実に起きてきます。この死の祈りを、再臨を祈るための喜びと確信になります。死を来てくださいと、御霊も言う、花よもも言う、神様の祈りですね。御霊は神です。神も祈ってるんです。死の再臨を祈ってる。そして死が来られた時にはこの死がなくなるというようなですね、確信でありました。神様は万物を創造された時には死のない世界を作られています。初めから死なんてないんですね。しかしアダムとエバの罪の結果、死がこの世に入り込んだんです。入ってきたんです。この世界は死によって支配されます。その死がなくなっている。神の国ではすでに主イエス様の十字架の死によって死を滅ぼされているのであります。この言葉に対して私はですね、何回もこの教会でも自分の教会でも語ってきましたけども、誰も反対しません。御言葉に書いてあるからですね。神は誘惑した悪魔に対して、先ほど読んでいただきました創世記3章15節に、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。まさに十字架ですね。十字架を意味しておりました。彼っていうのは キリスト、メシアですね。そのメシアがお前の神戸、蛇の急所は頭ですね、これを砕くというような予言でありました。この約束は聖書年限でその後4000年後です。アダムが何年生きたってありますけど、全部足していくと大体4000年後、今から2000年前にカルバリ山の十字架上でつけられた主イエス様の死によって実現します。死の力を持つ悪魔の神戸を打ち砕かれたのです。だから私たちは勝利者なんです。イエス・キリストにあって勝利が与えられるんですね。死は今でも敵ですが、打ち破られた敵なんです。打ち破られているんです。やがて主イエス様が再臨される時には死がなくなり、神の国が地上に実現します。これが神の最終的な約束であります。エデンの園の回復ですね。そして万物、作られた全ての宇宙万物のこのものが死の呪いの束縛から解放される、救われるのですね。私たちの人間だけの救いだけではない、万物も救われる。それが十字架の死ですね。死の力、キリストの贖ってくださった意味であります。その時私たちの朽ちる体は朽ちない栄光、死と同じ栄光の姿に変えてくださるのです。不思議ですね。私たちはよみがえりを信じますと告白しております。そのよみがえる姿は、私たちがですね、灰になっても神様の作られたものはなくなりません。神は全能の神であります。全能の神です。何でもできるんです。主はこの方に対して、神にできないことは何一つないとおっしゃっておりますね。ですから私たちが灰になろうがどうなろうが、神様は私たちのこの朽ち果てるこの肉体を主と同じ栄光の姿に変えられる、復活された主の栄光の姿ですね、その姿に変えてくださるというんですね。私は感謝いたしました。そして聖霊様は後日、私に主イエス様が十字架上から流された御血を仰ぎ見ました。仰ぎ見せてくださったんですね。そしてその時に、血を流すことなくば罪が許されることはない、これはレビ記の17章4節に書いてあります。私は喜びと賛美に満たされました。私たちが賛美し褒めたたえるのは、私たちの罪のためにキリストが十字架上から流されたその血の家です。血が流されなければ私たち誰一人罪が許されることはできません。聖書、私はキリストの血によって贖われた、買い取られた、神のものになったというような賛美でありますね。聖書の全巻を通して語られた真理を悟ったのです。キリストの血こそ聖書全巻を通じての貫いている真理であります。25節に、私は復活であり命である、何なんであるとの英語をエミーって使ってもらえば、ギリシャ語も知らずに、私64歳ぐらいから3歳ぐらいから聖書学校行ってんで、頭全然分かんないんですけども、このことだけ覚えております。私は復活であり命である、エゴエミーってことは、モーセに死が現れました。その時私はありてあるものなりというのをおっしゃってますね。その言葉と同じ意味であります。神ご自身であるということなんですね。主イエス様は復活と命の主です。私たちは主イエス様を信じたとき、神様と結ばれます。その救いは決してなくなりません。誰がどう言おうとも、何しようが、原子爆弾を持って吹っ飛ばされようがですね、なくならないんです。その救いはなくなりません。救われた命にはこの肉体ではありませんね、魂です。命には私たちを聖なるものへと成長させてくださいます。皆さんが何十年何年もですね、私たちは教会に通い続けております。これは私たちに聖なる種が宿っているからですね。その命が成長を遂げていくんです。ですから最後の最後まで私たちは成長していくわけであります。 やがて朽ち果てる私たちの体を主と同じ栄光の姿に変えられる救いがその中にも入っているのです。救われたってことはすでに清められる、そして私たちのこの癒やしい体が栄光の姿に変えられるという命が、救いが入っているんですね。本当に感謝したいと思います。これ一つちょっとお明かしして終わりますけれども、私は10年前新学生の時と思いますけども、妻と外食して家に帰ってくると急に下痢が始まりました。急性大腸炎になったんですね。そして私は熱が出てました。下痢はですね、汚いんですけども、もう水便ですね、10分おきに出てくるんです。スポーツドリンクを飲み続けました。夜も眠れず、私はその時不整脈を患っていました。そして心臓が心配になります。土日月と行って医者に行きましたが、薬はありません。体中の水分がなんとかこの菌を剥がそうとして戦ってるんですよ。私分かりました。私の戦ってんじゃなくて、このうち自分の体が危険だからね、その菌を排除しようとして戦っていることを教えられたことであります。私は寝床で思いました。生まれた時には何も持ってこなかった。みんなそうですね、何もありません。しかし死ぬ時には主イエス様から与えられたこの救いを持っていけるということを感謝しました。そして主イエス様が再臨された時、私の朽ち果てる体は主と同じ栄光の姿に変えてくださる。私の目から涙が流れました。主ご一心のみがと思うんですね。私たちは主の花嫁です。花もくなる主ご一心だけが栄光の姿に変えられて良いことでしょうか。必ず主は私たちを主と同じ栄光の姿に変える。これが花嫁の姿ですね。救いであります。人は一度死ぬこと、まあ書いてありますけども、そして一度キリストは私たちの罪を負うために来られました。しかし二度目には私たちを救うために来られると書いてある。これは私たちの体をあがなう、体に栄光の姿に課せる、この救いのために来られると約束しております。その時ですね、私は主イエス様からですね、御言葉が語られたような感じがしたんですね。何時の信仰、何時を救える、まあ、いつも思い出す言葉なんで、まあ、なんかあまり感じなかったんですけども、その時からですね、下痢が止まったのです。20分おきに出てきた下痢がピタッと止まりました。夜の11時頃です。私は癒されたのかなと不思議に思いました。そしてこの下痢がいつ出るんじゃないかとですね思っておりましたけども、主イエス様から直接癒されたことは初めてです。今もしは癒し主でありますね。私たちの弱い肉体をも体病気をも癒してくださる方です。主イエス様からその時ですね、再臨信仰、復活信仰ですね、もう大切さを教えられた思いです。その信仰の家に何時の信仰、何時を救える、まあ文語体でしか語って申し訳ありませんけども、まあ、口語体の方はですね、まあ、お若いと思います。25節に私を信じる者は死んでも生きるのであります。今日は御言葉の説明は説明しても得な説明ができないので、私を通して説明させていただきました。感謝であります。ではお祈りしておわりいたします。天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。あなたはこのような尊い救いをただ恵みによって信仰によって私たちに与えてくださいました。私たちは罪と死の中に死んでいたものであります。しかし主は私たちに御言葉を与えてください。主イエス様を信じることによって罪が許され、死という恐れから私たちを解放してくださる、この恵みをありがとうございます。やがて主が再臨された時には主と同じ栄光の姿に変えられると、この主を 信仰をどうかしっかりと私たちは保ってあなたのおいでを待ち望もうとして導いてくださいますようにお願いいたします。日々の生活の中でも本当に、罪のことを思うことがたくさんあります。どうか私たちの生活の中にどうか聖なるものとして、主の御前にどうか立ち寄るものとして私たちを成長させてくださいますことをお願いいたします。今日は松原先生が恵泉教会に行かれておりますけれども、どうか元町教会の方々一人一人のうちにあなたの豊かなの恵みと助けと、どうか主よその信仰を私たちのうちに与えてくださいますことをお願いいたします。この時を感謝し、尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。